小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本展示図書館利用サービス部図書情報課、藤本剛さんとお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本展示図書館では指で読む展示図書と耳で聞く音声図書の貸し出しを行っていますが、最近ではインターネット上で図書をダウンロードしたりすることが可能になっているということですが、日本展示図書館がシステム管理をしているサピエについて伺おうと思いますが、これどんなネットワークサービスになりますか？
はい、サピエ、あるいはサピエの中にサピエ図書館というのがあるわけなんですけれども、はい、このサピエ図書館、利用される方から見て大きく2つの機能がございます。はい、1つは全国の視覚障害者情報提供施設、まあ、いわゆる全国の展示図書館などで、はい、どんな所蔵があるかをこのサピエで調べることができるということ、はい、で、あともう一つは展示図書、音声図書がサピエからダウンロードできるということですね。
じゃあまさに図書館の作品といいますかね、はい、目次といいますかね、そういうのが全部わかるっていうのと、あと直接その音声図書をダウンロードできると、
はい、
2つの機能がありますよと。
そうですね。
で、このサピエが管理する情報量ってのはどのくらいになるんですか？
はい、展示と録音とでこう分けて考えてみたいと思いますけれども、はい、展示の方が17万タイトル、
うん、17万タイトル、
デイジー図書ですと6万タイトルのデータを保有しているということです。
この数というのは、はい、どう評価すればいいっていうか、もう結構すごい量だよと。
そうですね、単純にですね、はい、展示の方が多いということをまずあるんですけれども、もうこれは展示の方が文字データでこう小さくてですね、そして昔から作られてきたものがあるという経緯があります。はい、録音の方は作ってきたですね、データをアップロードしていた時代が最近になってからということもあって、それからデータの量も大きくなるので、まあ、まだ数としては展示ほど及ばないんですけれども、これはどんどん増えていっているという最中です。
たくさんのタイトルがあるということですが、これを利用している人っていうのはどのくらいいらっしゃるんでしょう？
はい、今年2017年の9月末時点で、はい、15,675人、16,000人弱というところでしょうかね。それからサピエの利用というのは個人の会員の方だけでなくて、まあ、その展示図書館であるとか、一般の図書館も施設会員として含まれるんですね。で、この施設会員というのが363施設、ということになっています。
で、この個人の1万数千人というのは、はい、これまだまだ少ないんですか？
そうですね、大体全国に33万人ぐらい視覚障害者がいると言われていますと、はい、であるいは内包する潜在的な利用者さんといいましょうかね、それが110万人ぐらいいるとかというふうに言われるデータもありますから、そこからすると1万5千人というのはまだまだ増える余地があるかなというふうに思います。
で、このサピエっていうシステムがあるぞということを、はい、ご存じない方もいらっしゃるんでしょうね。
あ、そうですね。
ね、
ですので、例えば展示図書館に登録をしたいとかと、はい、ご利用 登録で、お電話をいただく際には、単純に展示の図書、録音の図書がありますよという他に、パソコンが使えるんだったらサピエもあるんですよというのは、こちら側でもお話しするところです。
あ、そうですか。でその時点で、あ、それだったらパソコンでちょっと音声図書聞きたいなっていう方もいらっしゃるわけでしょ。
そうです
だからまずあの日本展示図書館なり何なり問い出せるっていうのは大事ですね。
そうですね。それからパソコンが使えるかどうかというのは、はい、やはり視覚障害お持ちの方にとって、そのできるかできないかというのが広がる世界が変わってくるので、
それが大きな分かれ道、
はい、
ね、
それも合わせてご相談の際にお話になってみるといいかと思います。
は
い、
そうですよね。
はい、
ですからまああの知らないっていうのが一番ね不幸になっちゃいますんで、まず知ることですよね。
はい、
ですからまあ我々もこの番組を通じてなるべく多くの方に聞いていただきたいなと思うんですけどね。
はい、
さてそのサピエを利用しやすい点、これはどんなところにありますか。
はい、まあ、全国にある施設がですねそれぞれで所蔵している図書が異なるわけなんですけれども、その施設のホームページ一つ一つこう訪ねていけば、所蔵が確認できるわけですけれども、それはだいぶ手間な話 で、
そうですね。
サピエ図書館、まあ、サピエを通してですね、
はい、
一つのウェブサイトで全国の施設の所蔵を調べられるというのは大変分かりやすいことだと思います。それからインターネット上からダウンロードできるというのは、展示図書館にこう図書を貸してくださいと言って貸し出し中ですよとか、はい、予約待ちですよとかと、いうことがないほか、返却する手間というのもまあないわけなので、
そうですね、
そういった部分でも非常に便利かなというふうに思います。
ダウンロードすると、
はい、
自分の手元に残るわけですよね。
はい、
でそれがもうずっと永遠に残っちゃうんですか。
まあ、原則的にはそうです。その何か次元的なもので、期間が決まっていて、
はあ、
それで、使えなくなりますとかということではなくて、
うん、
まあ、オンライン上で使えるようになっているものですから、ダウンロードをしようがそれを消してまたオンラインから持ってきても同じことになるわけなんですけれども、自分の手元に取っておいた録音図書というのは、その後あとはご自身で消さない限りは、基本的には使うことができます。
あ、じゃあもう一回聞き直そうかとか、そういうこともできると。
そうです。
であの利用者さんからはですねどんな声がありますか。
はい、あの好きな作家さんの作品をこう思う存分楽しむことができるとか、まあ、あるいはテレビは見なくなっちゃったからね、こう一日中ずっとそれを聞いてるんだとかと、こういうふうな方もいらっしゃって、皆さん思い思いに楽しんでいただけているようですね。
あのやっぱり中東で失明された方っていうのは結構多いんですかね。
これ割合としてはそちらの方が多いと言われています。
だからそういう人たちが、まあ、これから高齢化社会を迎えるにあたってね、
はい、
やっぱり目が 見えなくなっちゃったとか、あの耳が遠くなっちゃったとか、いろんな方出てくるんですよね。ですからまあ人事じゃなくて、
はい、
これはあなた自身もそうなるかもしれないよっていうこと、
ね、
としてやっぱり聞いたらこんなことあるんだってさっていう話もいろいろとしてほしいですよね。
そうですね。あの新しい世界を取り入れていく、触れていくっていう機会が目が見えなくなるとすごく減ってくる中で、こうした録音図書を聞いて、新しいものに出会ったりとか、なんて言うんでしょうかね、新たな知見を得たとかというのは、あの皆さんとても喜んでいただいている実感があります。
そうですよね。ですからあの本当に視覚障害になっちゃってもう悩んでる方もね中にはいらっしゃるでしょうけど、
はい、
でもこのラジオ番組に出ていただいた視覚障害者の方って結構みんなね社会復帰して我々が勇気をもらうような感じなんですけどね、それはやっぱりな何かのきっかけでやっぱそういう風になっていらっしゃるわけ で、
ね、
でこのサピエの図書なんかはやっぱりもうその道具としては最高ですよね。
あ、そうですね、はい、
このサピエっていうのは誰でも利用できるのかどうかとか、
はい、
まあ、初めての人にちょっと簡単な利用方法みたいなものをご紹介いただけるといいですね。
あ、はい、まあ、どなたでも利用できるというものではなくて、
はい、
視覚に障害をお持ちの方、
はい、
それから学習障害や発達障害をお持ちの方など、通常の印刷物による読書が困難な方に限っての、まあ、ご利用となるわけです。
あ、なるほどね。
印刷されているものをこう読みたくても読めないという方に沿ったサービスなんだということですね。
はい、だからまあ視覚障害者に特化したもんじゃないよと、
はい、
いろんな意味で 書かれたものをなかなか読み取れないっていう方が全て利用者の対象としてありますと、
は
い、
そうですね、
うん、
でご利用にあたってはお住まいの各都道府県で、
はい、
視覚障害者情報提供施設への登録が必要となってきますけれども、どこの都道府県でも一つ以上はその視覚障害者情報提供施設、まあ、平たく言って点字図書館などですけれども、
うんうんうんうん、
どこの都道府県でも一つ以上は置かれているものなので、まずはそちらへ、ご相談いただくとよろしいかと思います。
まずは登録ですね。
そうですね、
うん、で登録すれば点字図書館なり何なりがちゃんと把握できるし、この方は障害をお持ちなんだなということも分かるし、
はい、
うん、
あとその都度利用にあたっての困っていること、例えばパソコン、まあ、それでアクセスしてみたけれどもこの先どうすればいいのかなとかというのは、それぞれでサポートセンターが用意されていたりとかとするので、そういうところに適宜つなぎながら、まあ、ご利用いただけるという形になっています。
なるほどね。そうやってこのサピエを利用すればどんどんどんどん世界は広がりますよってことですね。
そうですね、
うん、今日は日本点字図書館利用サービス部図書情報課藤本剛さんとお送りいたしました。藤本さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。